さて、次は井戸端お便りコーナーでーす。今日はですね、兵庫県にお住まいのブーネコさんからいただいております。ブーネコさん、ありがとうございます。早速行ってみたいと思います。こんにちは。いつもネットで拝聴させていただいております。ありがとうございます。さて、1月9日の9日放送の井戸端お便りコーナーで、スーパーマーケットで楽器店と教室があればというお話があったのですが、我が町にありましたのでご報告させていただきます。私は以前大阪に住んでいたのですが、近所の楽器店はせいぜいギターとか電子ピアノが少し置いてある程度で、和楽器などは見たことがありませんでした。かっこ専門店は別でしょうが、今住んでいる兵庫県で某巨大ショッピングセンターに楽器店ができたので行ってみたのですが、品数の多さにとても驚きました。まず目に飛び込んできたのは、ショーケースにピカーッと黄金に輝くトランペットやサックスが何十本とずらーっと並んでいたこと。つい近くで見てみたいと入ると、それら洋楽器に負けじと和楽器も並んでいるじゃありませんか。尺八や三味線はもとより、雅楽のひしりきも置いてありました。かっこ雅楽って京都のイメージがあって、こんな兵庫の山奥で誰が演奏するんやろうと思いましたが、あと中国の楽器2個も置いてありました。かっこ他にも和楽器置いてあったのですが、名前忘れてしまいました、すいません。なんでここの楽器店は楽器がたくさん置いてあるんだろうと、ふと店の横を見ると、これまた某有名音楽教室が併設されており、サックス教室やら尺八教室が開かれているようでした。後日テレビで知ったのですが、今ちょうど団塊の世代が定年を迎えるそうで、定年後の趣味として楽器を習い始めている方が多いそうです。今後若い方は学校で、年配の方は音楽教室で和楽器を手に取られる方が増えるのでしょうね、といただいております。ブーネコさん、ありがとうございます。ブーネコさんはですね、最後にそれではお体に気をつけて放送頑張ってくださいねって書いてくださってるんですよ。本当にありがとうございます。頑張ります、頑張りますって、実はもう来週最終回なんですけど、最後まで気を引き締めて頑張りたいと思います。ありがとうございます。いやいや、でも1月9日にありましたね、スーパーとかそういうところで教室があったりすればなみたいなことを書いてくださってたと思うんですけど、それに、対する実はこんなんありましたよっていう、いやこういう形でね、お便りいただくのすごく嬉しいですね。ありがとうございます。であとこの方ちょっとお便りいただいた時期が前後したと思うんですけど、先週も確かもうちょっとその和楽器がずらりと並んでいるようなところがあると、もっと親しみが持てるんではなかろうかっていうお便りいただいてたかと思うんですけれども、それもこのブーネコさんのお便り とても参考になるんじゃないかと思うんですけれども、いやーそんなすごい楽器店が兵庫県にあったとは私も存じませんでした。大体そのトランペットやサックスがまず何十本と並んでいて、それに負けないぐらい和楽器も並んでいて、雅楽の七力まであって、しかも中国の2個もあるって、どんなに大きい楽器店なんでしょうね。ちょっと私行ってみたいかななんて思ってるんですけど、まあ尺八や三味線っていうのは割り方小さいところにちまったこう小さいお店にね、置いてあったりすることはありますし見ますが、こんだけ負けじとですからね、この数に負けじと並んでいるっていうのは壮観ですね。こういうのが兵庫県にとどまらずあちこちにできると、また邦楽の未来も変わってくるんじゃないかと思いますね。すごいですね。しかしいやでも 本当に貴重なご報告ですね。1月9日の、方と、あと選手の方は、きっと喜んで聞いてくださってると思いますし、それ以外の方も、そんなところがあるのかと。まあ、近畿圏の方やったらちょっとチェックですね。またちょっと兵庫県に行った時に寄ってみようか、みたいになると思うんですが、これもうちょっと、ムーブメントとしていろんなところに派生しないかな、してほしいですね。ここはそのプラス横に和楽器教室、まあサックス教室もあるということで、和楽器に限らず音楽教室をやってらっしゃる、まあ横に併設されているということで、これはいいですね。まさに前にご提案お便りいただいた世界がここで繰り広げられているわけですからね。いいですね、本当に。ぜひこういうのが、ここの楽器店がとは言いませんけど、でもここの楽器店が支店とかもっといろいろ全国ネットで出してくれたら一番早いのかななんて思ったりするんですけど、いやいや、ちょっと期待しときましょう。で、まあ、このお便りで最後ちょっとポイントなのは、確かに団塊の世代の今ニュースも結構増えてますけれども、まあ、ここで、この番組で取り上げている中心となっているのが、その学校の教育で邦楽をというテーマですけど、団塊の世代の方が、あれだけの人数の方が、そのうちのまあ何パーセントかでもいいんですけど、楽器を習うときに和楽器を選んでくださると、これまた邦楽にとってはいい未来が開けるような気がしますね。一応定年を迎えられてということなので、あまり激しい楽器というふうになりませんから、和楽器は絶対付け入る隙があると思うんですね。ぜひアピールして、まあ堅苦しくなく面白いんだよみたいなところをこう前に出して、まあ、これは私の考え方ですけど、定年後にですね、あんまりうるさくお稽古だとかびっちりやりましょうとかいうふうにやってもさっていう、まあこの方々は楽しみに習うわけなので、その辺割り切って、ちゃんと小さい時からそれなりの修行を覚悟して入門してきた弟子コースと人生楽しみ来年コースっていうのをこう、まあ2本立てみたいにして方角が歩んでいけば、また違う状況になるかと思うんですけど、だから、この方がおっしゃってますように、今後若い方はもう学校で小学校の時から徐々に洋楽器と一緒に和楽器も馴染んでいくわけですし、そういう教育課程を経てないそういう世代の方々がだんだんこう上に上がっていかれて、まあ、定年になられた時に音楽教室で、これも音楽教室ってもなんか構えた感じじゃなくて、こういう風にショッピングセンターの中の楽器店の横にある音楽教室とか、そんな感じで気軽にちょっとスーパーの帰りに行ってくるわとか、そんな風に和楽器が習えるといいなぁと思いますね。やっぱり先週のお便りの方も、おっしゃってましたけども、近くで見るとか手に取れる、そういうことがたくさんありますと、これは身近に感じられますから、まずそこから入っていくんですね。この方もずらーっとこう並んでいるので、ちょっともうちょっと近くで見てみようかなと思ってこう入っていかれるわけですね。そしたらもっといろいろ発見があった。これはね、いいと思いますね。ここのね、楽器屋さん、いいことしてますよね。こういうところが増えますと、なんとか邦楽を普及させたいと願ってる人間にとってはいい方向に向かいますし、ぜひ手を取り合って頑張っていきたいなぁなんと思います。ブーネコさん、本当にありがとうございます。貴重なお便りご報告ありがとうございます。私はこういうふうにお便りのキャッチボールみたいのをちょっと夢見ていましたので、実現して結構感動しております。本当にありがとうございました。今日の井戸端お便りコーナーは以上です。このコーナーが授業展開など現場の教育、あるいは予期せぬ邦楽な場面でお役に立てれば幸いでございます。この番組ではここを情報交換の場として、音楽教員の方や学校関係者の方のヒント的なものが提供できればと考えております。実際に学校で感じた疑問点や困っていること、提案、エピソードなどなど、危ない話題以外のものでしたらどんどん送ってください。 ここで紹介させていただいたお便りに関するご意見、うちの学校ではこうしてますよという助け舟的な提案などなども歓迎です。そういうお便り交換でこの番組が盛り上がっていけばいいなと思っております。もちろん教員、学校関係者の方以外の方からのお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。それと学校の音楽の授業の話だけではなく、一般に堅苦しい、なんとなく近寄りがたいイメージが定着してしまっている邦楽を、邦楽に携わっておられない会社員の方であるとか、主婦の方であるとか、学生さん、小さいお子さんなどなどが気軽に楽しめるようにするにはどうしたらいいか、私こんなこと思いついたんですけどどうですかね、というアイデアや思いつきもお便りとして送ってください。またもっと簡単に邦楽に関する笑える話、失敗談なども大歓迎です。この番組で笑いを取ってやろうと思っておられる方、お便りお願いいたします。リスナーの皆様に気持ちの良い笑いを提供してください。お便りの宛先ですが、メールの場合は post@fm814.co.jp、 ファックスの場合は0745333601、おはがきの場合は郵便番号 636-8555、 この郵便番号だけでつきます。 FM 配報井戸端邦楽タイム宛てにお願いいたします。お名前とお住まいの都道府県は必ずお書きください。お名前はペンネームでも OK です。お便りお待ちしております。